皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は格差社会を超えてです。先般国会で小泉首相が、格差の広がりを是認するような発言をして、大変な顰蹙を買ったわけですけれども、最近はですね、1年間に3万人以上の自殺者が出る時代になっておりまして、例えばそれが5年続けば15万人でありますから、イラクのアメリカ軍の戦車よりもはるかに多い数でありますし、あるいは、戦争中のですね、様々な被害にも匹敵するぐらいな大変な犠牲者が出てるわけでありますね。こういう社会がいいはずはありませんでありましてですね、しかし国民の多くの人たちが分かっていますように、これがダメだと言ってもですね、じゃあどうするのと言った時になかなか次の知恵が出ない、そういう時なんだろうと思うんですね。そもそもこの格差社会がですね、ここまで広がりましたのはやはり平成に入ってからであります。ご存知の通り、平成の前、昭和の末のそのバブル時代の時にはですね、なんか1億、総金持ちみたいな状況になりまして、で格差というよりもですね、みんなでこの繁栄を楽しむというような雰囲気だったと思うんですね。ですからこの総中流意識みたいなものが非常に強く、広がっていたように思います。しかしそれから平成になりまして、だんだんとですね、今までのやり方では皆さん生活ができなくなってきた、仕事が回らなくなってきた。ところが新たに何かやろうとしても、その実力がない、能力がない、情報がないというようなことの中で、いわゆるその勝ち組負け組みたいなものが、広がっていたんではないかなと思うんですね。でここまで来ますとですね、はっきり言いましても、競争というのは世界大の競争でありますから、日本の国内で、あるいは会社の中で、あるいは同業の中で、地域の中で、ちょっと頑張って一番になってればいいやみたいな発想ではですね、これは全然ダメなんですね。本当にこのグローバル競争の凄まじさ、 IT 化の凄まじさっていうのが今広がっておりまして、本当の実力というものを身につけるためにはですね、やはり長い時間をかけて、その人にしかないそのものを磨くしかないということなんですね。格差社会というのは、言ってみれば物差しが一つだから起きるわけであります。一つの物差しを使って人々を評価するから格差になるわけでありまして、この物差しがいくつもできれば当然格差はなくなります。ではなんでその物差しがいくつもできないかというと、私は率直に言ってこれは経営者の責任だと思うんですね。はっきり言ってしまえば、今の時代の経営者は本当に脳がないんですね。本当に今の時代の経営者は脳がないもんですから、隣と同じ競争しかできないんですね。ですからもっと本当に人の能力を開花させて、独自な仕事を自分たちでどんどんやっていけば、格差も何にもないしですね、豊かにそれなりに暮らせるんだと思うんですね。実際に暮らしている会社たくさんありますので。ところがなんかですね、本当に最近は能力のない本当に経営者が増えちゃってですね、なんか全然その仕事の発想が、狭いんですね。そのためにこの人の能力を生かしきることが全くできないままに、なんかその消耗戦を繰り広げているというようなところがものすごく多いんじゃないかなと思うんですね。でまた学校も学校で大変問題なんですね。昭和の時代の学校というのは、同じ価値観でほとんど同じ能力の人をたくさん育てて企業に送り込むのが仕事でしたから、ですからその一番上の方の英才教育をするわけでもなく、またこの落ちこぼれみたいな人たちを救うわけでもなく、なんとなく真ん中を取ってですね、数さえ揃えればいいというようなことでやってきたわけですね。で教育の内容はあんまり問われなくて、最終的なこの順位だけが大切だみたいなところがあったわけであります。しかしこれはもう今全然その意味をなさないわけであります。逆に言えば、今の時代の教育というのは本当に個性を伸ばしてですね、その人にしかできない仕事能力というのをどれだけ開花させるか、これが一番大切なんですけれども、そういうことを分かって教育している学校というのはですね、ないんじゃないでしょうかね。もちろん文部科学省の配下にない学校にはたくさんあると思いますけども、文部科学省がその支配している学校にはそういうところは一つもないんじゃないかなと思うんですけどもね。 で結局のところですね、まあ、文部科学省自身も役所ですから、まあ、格差社会の奴隷の一員になっておりましてですね、まあ、全然その未来が見えないということでありますね。そうするとこの格差社会を超えるためにはですね、やっぱりこの60年前の敗戦の時と同じように社会のリーダーがこれ根本的に入れ替わらないとダメなんじゃないかなと思うんですね。今までのそのリーダーではですね、まあ、発想も行動もこう全然お粗末で何にもやっぱり未来が開けないんだと思うんです。一方その働いてる人たちの多くもですね、へたり込み現象になってしまっておりまして、その戦うなんていうのは当然できないし、あるいは団結するっていうこともできないし、なんか一人で落ち込んでしまってるというような人がなんかものすごく増えてしまった感じがするんですね。ちょっと自分で努力していろいろトライしてみれば道が開けるのに、まあ、それすらできないでへたり込んでる人というのをですね、まあ、若い人でも年配の人でも、まあ、残念ながら非常に多く見る時代じゃないかなと、まあ、私は思うんですね。でこの格差社会というものはですね、そのある意味では新しい時代を生むための一つのきっかけにもなっていくんですね。なぜならばこの格差が広がることでみんなが大変だと、そして二度とこんな風になりたくないと思うところから、まあ、次の時代が生まれてくるわけでありまして、ですからこの触れた振り子はですね、元に戻ってくるという例えの通り、一度ここまで格差社会が広がりましたら、まあ、その次の時代というのは実は結構みんなで共存して仲良くやっていこうという時代になるんじゃないかなと思うんですね。時代はよく極端から極端に触れるんですね。ですからこれから先というのは人々がそのエネルギーをこうどんどん出していきたいと思う、あるいは元気を出していきたいと思う組織というのは、まあ、共存共栄型で、まあ、みんなのチームワークやコラボレーションを大事にしている、まあ、そういう組織なんではないかなと思うんですね。少なくともなんかその、今までのような格差をもっと広げて、で勝ち組にもっとどんどんなっていこうと競争重視の、まあ、そういう社会では、組織では人々はやっぱ全然元気が出ないんだろうと思うんですね。でやはり今この非常に悩んでる人たちはですね、よく周りを見るべきだと思います。全然その遠くないところすぐ近くにですね、共存共栄型の組織あるいはネットワークを維持している人たちがいると思うんですね。別にそういう人たちは必ずしもお金をたくさん儲けてるわけではないんです。決してその多額のお金を持ってるわけでもないし、あるいはものすごい能力を持ってるわけでもなくて、要するにいい友達がいるんですね。でいい友達がいるということはやっぱりその人の価値観がある意味で円満でありまして、まあその大変な状況の中でもですね、この助け合うとかみんなでやっていくとか、そういうなんか考え方をまあ色濃く残している人なんだろうと思うんですね。片っぽで競争がものすごく進んでいきますから、人々の気持ちからそういう助け合いとかですね、他人のことを考えるという気持ちがどんどんなくなっていくんです。だからこそそこがですね、まあ、本人のその気持ちの強さの問題になってきてしまいまして、まあ、本人の気持ちがしっかりと強く、いろんな意味でその、まあ、レベルが高いとですね、まあ、いい友達ができるというような今そういう時代なんですね。ですから何て言うんでしょうかね、その本当の勝ち組というのはやはりこの価値観の高さの部分なんですね。でしかもこの価値観の高さというのは楽すれば価値観が高いということは全くなくて、お金があれば高いというわけでも全くなくて、むしろお金は価値観の高い人に後ろからついてくるというような姿が今の時代の実相ではないかなと思うんですね。従いまして大切なことはこのやっぱり辛さに負けてはいけないということなんですね。この辛さの中でもですね、少しでもやっぱり自分の気持ちの安定を確保して、そして共存共栄の気持ちを持ち続けて、そしていい仲間を作るということですね。たとえ職場でそれが不可能だとしてもですね、まあそのオフの時間に、まあそのボランティアやってもいいし、あるいはなんかサークルやってもいいし、勉強会やってもいいし、なんかいろんな形でですね、自分の個性が発揮できる場所を作って、そして同じ価値観の人たちと情報を共有したり、あるいは思いを共有していくという活動をやっぱりやっていかないとダメなんではないかなと思うんですね。そして今の時代も極まるところまで極まりましたら、もう戦いはやめようって話になって、例えば今までいがみ合ってた人たち同士がですね、もういがみ合いをやめようというような雰囲気になっていくんだと思うんですね。ですから今はそのまあ戦ったりそのいがみ合ったりしていてもですね、やがてはこれ一緒にやっていく仲間になると思いますので、 まあ、特に日本の場合はですね、まあ、その辺のその頭の切り替えが割と早いですから、歴史的に見ましてもね。ですからそのあんまりですね深刻に悩むことなくですね、むしろやっぱり自分をどうやったら明るくできるか、自分をどうやったら温かくできるのか、まあ、それを考えて行動していくことがですね、実はこの先本当の意味での勝ち組になる非常に重要なポイントじゃないかなと思うんです。今の勝ち組というのはお金があって人に勝って勝つんではなくて時代に勝つということなんですね。その時代に勝つというのは高い価値観を持つということであって、それはまあ明るい光と温かい熱を持つということでありますから、やはりそれはその人の人間関係、いい友達を持っているかどうかというところにですね、色濃くその現実が反映されていきます。そういう目でですね、もう一回自分を見直してみて、そして行動をやっぱり考え直してみるというところからですね、内部の格差の是正というものが始まって、それがやがてですね日本全体を良くしていく流れになっていくんではないかな、まあ、そんな感じがしております。すなわち格差社会を超えるためには自分の内面から変えていかなければいけない。今はですね、なんか本当に自分の気持ちの中身がですね変わらないと変わらない、自分の気持ちの中身が変わった人から変わっていく、そんな不思議な時代なんではないかなというふうに思っております。今日もあっという間に時間になってしまいました。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。